はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。このところまたバタバタいろいろありまして、まあ、例えば、なんだろう、運動会があったり、まあ、子供のですけど、で、それも、やっぱりまだ全然コロナの影響がこう、引きずってて、例えばその、小学校だったんですけど、1、2年生、3、4年生、5、6年生で、分けるんですよね。競技の時間を。ごちゃごちゃにしないで、一番最初1、2年生の競技をドカッとやっちゃって、で、3、4年生ドカッとやって、5、6年生ドカッとやって、お昼までには終わっちゃうみたいな。まあ、味気ないっちゃ味気ないんですけど、見学者をやっぱり減らすようにしてましたよね。だから行くときは各家庭2人ずつ、で、自分で名札を用意して、で、自分の、その、いわゆる見たい学年、まあ、いわゆる子供が何年生かってことですけど、その学年に応じてのその色分けというか自分で線引っ張っていくんですけど、要はほら、この学年の時間帯じゃない人が紛れてるよってことがないようになわけですけど、そういうなんかいろいろやってましたね、まだね、全然。だから、まあ見られたことは良かったんですけど、去年は一人までだったのかな？だから僕見られなかったんだけど、今年は自分のでも見ることができて、良かった面もあるけど、なんかやっぱりね、ちょっと寂しさもありますよね。うん、競技自体は一生懸命やってたし、子供たちも楽しんでやってるように見えたけど、いわゆる運動会っていう、今までの運動会とはまだ、そこまで戻ってなくて、ちょっとなんか寂しいなっていう気持ちはありましたよね。まあ、ただ学校行事自体は結構動いてきてるようなので、もうちょっとですかね。なんかそんな気もしました。はい。あとは、なんだろうな、ちょっと驚いたのが、またショッピングモールに行った時に車屋さんが入ってて、この間は日産が入ってた話したと思うんですけど、電気自動車の。で、今回トヨタが入ってて、で、ボクシーってあるじゃないですか。ノアボクシー。いわゆるこう、真ん中のクラスのワンボックスですよね。売れ線じゃ売れ線の 2000cc クラスの、ワンボックスなわけですよ。ノアとボクシーって。まあ、もともとはそのノアっていうのはカローラ店で扱ってるのがノアで、ネッツで扱ってるのがボクシーかな。で、分かれてたんですけど、もっと同じ車なんだけど、ちょっとこう、外装を変えて出してたわけですよ。で、今はトヨタ1チャンネルになっちゃって、その、チャンネル分けしなくなっちゃったから、今はね、確かノアがあって、で、ちょっとエアロとかがついた、まあ、高級というわけじゃないんだろうけど、ちょっと いわゆる派手な若者向け仕様みたいになってるのがボクシーっていう位置づけになってました。で、僕、ノアは見たんですよ。別のお店で。出てすぐに。新型の、あれはね、エアロがないグレードの一番いいやつってやつを見て、それがね、車両でガソリン車、ハイブリッドじゃなくてガソリン車で、車両が320ぐらいだったのかな？車体だけで。ちょっと高いなと思いました、正直言って。ちょっと10年前に比べると、50万以上値上がりしてる感じですかね。まあ、その代わり安全装置とかがいっぱいついてる。装備もいいし、まあ、しょうがない面はあるんだろうな、とは思いましたけど、自動ブレーキとか、も含めてね、横滑り防止装置とか、も含めて、その値段になってたっていうことで、まあ、仕方がないかなと思ったけど、この間見たね、ボクシーは、いわゆるね、それ、ボクシーだけでも多分なんか、こう、ちょっと若者向きな外装になってて、値段もちょっと高い上に、モデリスタっていうトヨタの純正のエアロパーツが付いてたんですよ。フロントサイドリア。で、中も、でっかいこの後ろの後席用のモニターが付いてたりとか、装備がいっぱい付いてて、で、営業の人がいたんで、で、話してて、これちなみにこれいくらすんですかって言ったら、480万だっつうんですよ。480。僕の感覚だと、ノア、ボクシー、日産だったらセレナ、ホンダだったらステップワゴンとかって、今もう400万ぐらいのレンジに入ってきちゃってるんですけど、やっぱり300万前後で買えないと、ちょっと厳しいですよね。だから以前その、いわゆる、あのクラス、同クラスの乗り換えってよくあるじゃないですか。ノアからノア、またノア、ステップワゴンからステップワゴン、またステップワゴンとかっていう、いう人いるじゃないですか。で、それがね、今できなくなってるっていう話が、まあ、その話もちょっと収録でしたかもしれないですけど、 ちょっとわかる気がしますよね。だから、その時に、ね、同時にシエンタが発売したじゃないですか、新型のこの間。で、シエンタを見たんですよ。すごく良かったんですよ。デザインもいいというか、デザインがとにかくいい。おしゃれで、30代のちっちゃい子がいる夫婦とか、だったら、これで十分というか、いいんじゃないかなって思うような、こう、おしゃれさとか、外もおしゃれなんだけど、中もね、ちょっとおしゃれなんですよ。なんか、シートの貼り方とかもそうなんだけど、よくできてて。で、あれが多分100万ぐらい安いんですよね、きっと。で、多分ノアからノアに買い替えられない人、予算的な問題で、は、そっちに行くんだろうなと思いました。あ、だからステップワゴンだったらフリードに行くとか、そういう、もう一クラスちっちゃい車に乗り換えてかないと、シエンタでもハイブリッドだと全然300万超えちゃうんですよね、聞いたら。だから、車の買い替えもこれからだから、まあ昔はローンで買うか現金で買うかって話だったけど、今残価設定とかサブスクとかなんかいろいろあるじゃないですか。だから、そっちで買う人がやっぱり増えてるって言ってて、その480万のボクシーも残価設定のなんかやり方が出てましたけど、最初に頭金100万入れて、で、月々、金額そこまで細かくは完璧には出てなかったんだけど、まあ2万円以上、2万2、3000円ぐらい、毎月払って、なおかつ、ボーナス時が12万つったかな。それで、5年間。払って、5年後に残がね、100万以下ぐらいって言ってたかな。80万、90万ぐらい。で、それをまたローン組めますよっていう話でしたね。だから、車の買い方が変わるのもわかるし、で、もうちょっと出すと、買えちゃうんですよね、アルファードが。アルファードベルファイアが買えちゃうんで、そっちに、だからあっちが売れちゃってるんでしょうけど、なんか、車買うのも大変だなって、今、世の中みんな値上げラッシュでね、すごいことになってますけど、大変だなとは思いましたね。うん。まあ、ただ、安全装置とかが良くなってるのは間違いないんで、まあ、ある程度は仕方ないかなっていう印象でした。はい。というわけで、第291回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、ネタバレなしで話しますけども、沈黙のパレードを見てきたんですよ。ガリレオですよね。で、もちろん内容は全く一切言う気はないんですが、とても良かったですね。ただこのガリレオシリーズってテレビシリーズとちょっと映画って雰囲気違うじゃないですか。だから今までだったら、ガリレオのシリーズだと容疑者 X の検診、これなんかテレビでやってましたよね。この間。で、調べたら08年だったかな、あれが。で、その後真夏の方程式でしたっけ？映画2回やって、これ3作目だと思うんですよ。ちょっと詳しくないから、漏れてたら申し訳ないんですけど、僕が知ってる限りでは3作目で、で、この2作品もちょっと独特だったじゃないですか。いわゆるなんか、本当だったら変人の湯川先生が、こう、物理のこう、記号とかバーって書いていって、事件を解決するみたいな話ではないじゃないですか。で、映画版は割と。で、これもやっぱり沈黙のパレードもそうで、割と重めの話。結構辛く悲しい。けども、この人の優しさとかそういうものもうまく描かれてて、やっぱり、さすがというか、もちろん原作者の東野圭吾さんもそうなんでしょうけど、演じてる役者さんもそうだし、音楽つけてる方もそうだし、脚本書いてる方もそうなんだけど、みんながなんか、なんて言うんだろうな、いいコンビネーションができてるみたいな感じはしましたよね。長くやってる作品だからかもしれないけど、なんかみんながみんな自分がやるべきことが分かってるんでしょうね、きっとね。だから全然違和感がないんですよ。間が結構空いた割には。なんかそういう、なんて言うんだろうな、ギクシャクした感じが全然、まあ当たり前ですけど、プロがやってんだから。でもなんかその、すごい老けたなとかそういうこともないし、なんか、あの時のままの感じが、そのまま作品の中でやっぱ年数は何年か経ってる設定になってるらしいですけど、准教授が教授になってたりとか、なってるんですけど、違和感なくてスッとこう、違和感ゼロで入れる感じ、物語に。いう感じがして良かったですね。出演されてる方もみんな、すごく魅力的で。で、歌も良かった。 ったですね。あれ、もう最後、泣いちゃいますよね。なんか、主題歌すごく良くて、ぐっと来るものがやっぱありました。で、出てる方も一流の俳優さんばっかりで、で、印象的だったのがね、村上純さんって、よく村純ってみんな僕の世代の人、特に女性ファンが多かったんですよ。僕はあんまり、そんなには詳しくないというか、知ってますよ、知ってるけど、じゃあ代表作はとか、何の役が好きとかって言われると、あんまよく分かってなかったんですが、息子さんのね、虹郎さんがよくテレビ最近出ててよく見ますけど、この人がね、かっこよかったですね。まあ、役はなかなか難しい役だったと思うんですけど、なんて言うんだろうな、こう、雰囲気とか仕草とか、なんか、引き込まれるものがやっぱありましたよね。だから人気ある人ってやっぱこうなんだなって、改めて思ったりとかして、行ってよかったなと思いました。行ったのはね、日曜日だったのかな。で、結構お客さんも入ってて、関心が高いんだなっていうのはよくわかりましたね。年齢層はね、やっぱ割と高かったような気がします。若い子っていうよりは割と大人が見に行く映画だったんじゃないですかね。まあ実際内容もそんな感じにはしました。そんなような感じはしたんで、気になってる方はぜひ行ってもらえればきっと満足するんじゃないですかね。僕は非常に良かったです。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。